ユダヤ書の福音第12回、主を待ち望もうという主題で、ユダヤ書の第40章です。私はユダヤ書が大好きだという方、お待たせしました。いよいよ40章です。これまで39章にわたったですね、悔い改めようという内容の作戦をたくさん読んできました。これは厳しい警告的な予言でした。耳に痛いんです。でも我慢して聞いていただいてありがとうございます。40章からイザヤ書はいよいよ希望と励ましのメッセージがどんどん語られるんです。今日の40章の一節見てください。このように始まっているんですよ。あなた方の神は言われる。慰めよ。我が民を慰めよ。という言葉で始まっているんですね。ここで慰めるという言葉が2回出てくるんですけども、これは旧約聖書が書かれた言葉では、ナハムー、ナハムーという言葉なんですよ。ここから預言者、ナホムという名前が出てきている言葉なんですね。で、元々の意味は、悲しんでいる人の心を和らげる、悲嘆を和らげるという意味の言葉なんです。今悲しんでるんです。苦しんでるんです。そういう人たちに励ましを与えなさいという神様の言葉なんですけども、慰めよ、慰めよが2回続けて語られていることからわかるように、これはね、強調表現なんです。しっかりと励ましなさい。なぜかというと、今、イスラエルの民はバビロン捕囚の真っ最中なんです。しかし、この捕囚はいつまでも続くものではなく、やがて解放の日は近い。我が民をしっかり励ましなさいと、イザヤが主から語られているところが、この慰めよ、我が民を慰めよという言葉なんですね。この言葉から始まるイザヤ書40章というのは、新約聖書でもたびたび引用されているんです。どう皆さん思いませんか？これまでの39章はですね、悔い改めよ、悔い改めよというね、非常に厳しい内容だったんです。それが40章に入ると、急に慰めよ、慰めよというメッセージに変わるんです。ものすごい変化ですよ、これは。ということで、この変化は何だということでですね、多くの人が何が起きたのか。ということで、この予言のトーンの急変をめぐる議論が古来からあったんです。それが実はですね、第二イザヤ問題と呼ばれるものなんですけども、今日の司法のコラムの方に少しそのことを引用しておきました。第二イザヤ、つまりイザヤは実は一人ではなくて複数いたという学説なんです。これはもう昔から議論されていることなんですけれども、コラムの方をご覧ください。イザヤ書は大別して、1章から39章と、40章から66章の2つとする。40章からの後者はさらに、40から55章。それからもう一つ、56から66章に分けて、この40章以降のところを書いたのは、第二イザヤという人物だった。そして56章からのところを第三イザヤが書いたとイチャモンをつけている人たちもいるんです。ただ第二第三イザヤというのは文体とかいろいろ似ているので、第二イザヤというふうにイザヤは二人だったというふうに考える人もいるということなんですけれどもね、もうちょっとだけ我慢してください。イザヤ書の前半1章から39章は第一イザヤと呼ばれます。なぜかというとイザヤはエルサレムにいて予言をしている。エルサレムのイザヤと言うんですね。その予言を集めたものと見られる。しかるに40章以下は歴史的背景、文体、思想を著しく異にするのである。確かに違っていましたね。ということで、ちょっとだけ触れさせてください。で、歴史的な背景を見ますとね、これまでの39章までは、北にいる超大国、イスラエルを脅かしている超大国はアッスリアだったんです。アッスリアが攻めてくるぞ。だから偶像礼拝をやめて誠の神に立ち返れと エルサレムのイザヤは呼び続けたわけです。このイザヤが活動した時期というのが、紀元前740年から690年、だいたい50年ぐらい活動したということが言われているわけなんですね。そして、40章からは、バビロン捕囚、あれ?アッシリア捕囚じゃなくてバビロン捕囚なのか。アッシリアを滅ぼしたバビロンのところに人々が捕囚にされている。あら、ちょっと状況が違うなということで、しかもバビロン捕囚の末期が背景になっているということで、この40章以下を書いたイザヤはどこに行くかというと、バビロンに。だからバビロンのイザヤというふうに呼んでいるんですね。だから第二イザヤというふうに呼ばれているわけなんです。でもですね、やがてこの後で紀元前539年に捕囚から解放、確かに解放されるんです。でも解放したのはバビロンの王じゃないんですよ。バビロンを攻めたペルシャのクロス王という人なんです。その名前が実はイザヤ書のね、44章に出てくるんですけども、本格的には45章からこんな風に始まってるんです。私は我が受講者クロスの右の手を取って、諸々の国をその前に従わせということで、ペルシャ王が出てくるんです。で、受講者というのは神様から油を注がれた王という意味なんですね。そうするとですね、イザヤが活動を始めた時期から見てみると、200年から150年の期間があるわけです。イザヤはそんな長生きじゃない。途中で殉教したということが知られていますので、おかしいぞ、これは。ということでですね。しかも、ずっと150年後に出てくるクロス王の名前が出てくる。おかしい、これは絶対におかしい。やっぱり別なイザヤがいたんだと。学者たちはイチャモンをつけるわけです。ということで、第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤがいたんではないか。しかも、第二、第三のイザヤの思想と文体は似ているというんですね。で、私たちがこれまで39章まで読んだ第一イザヤは、いわばですね、預言者であると同時に王様とも直接話をした人ですから、なんか政治家的な感じもした。ところが、40章からのイザヤは、解放と復興にメッセージが変わっていく説教者もしくは牧者なんです。しかもそれに、有名なイザヤ書に53章は苦難のしもべという、キリスト予言があるんですね。ということで、内容的に非常に違う。というふうなことがですね、まあ、今日のコラムのところに書かれているんですけれども、赤線を引いたところを見てください。第二イザヤ、括弧バビロンのイザヤというのはもちろん、仮称であり、彼がどのような歴史的人物であったかは、全くわからない。エルサレムのイザヤが歴史的に明瞭であるのと、甚だ対照的であると言っています。学者さんも、じゃあ第二イザヤの本名は何なのかとかね、いうふうなことは一切わかりません。ただ、文体とかいろんなものが違うので、一応第二イザヤと私たちは考えますというふうに学者さんは言うわけなんです。ということで、私は、イザヤは一人だったと。イザヤ単独説に立ってこれからのお話を66章まで進めたいと思います。その理由はですね、イザヤは神様の言葉を託宣という形で受けたんです。だから神様の言葉を取り継いだんです。神様は全知全能の方ですよ。このイザヤ書の40章にもですね、例えば10節にこのようにあります。見よ、主なる神は大能を持って来られ、その腕は世を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その働きの報いはその見前にある。つまり、警告予言を発したのも、言うことを聞かない民をバビロン捕囚に送ったのも神様。しかし、その捕囚から解放するのも大能なる神様だ。ということを十節で言っていますね。神様は人間が考える歴史的なものを超越した方なんです。何しろ、この全宇宙を作った方です。私たち人間が150年離れている、そのようなものに制約される方ではないわけなんですね。それから、13節、14節にですね、このようにあります。誰が主の霊を導き、その相談役となって主を教えたか。 主は誰と相談して悟りを得たか。誰か主に講義の道を教え、知識を教え、悟りの道を示したか。神様に向かって、神様こうすべきですよ。神様このところあなた知らないでしょ。誰も言えないじゃないですか。神様は全知全能のお方なんです。だからクロス王が来てですね、神様、私が彼らを解放します。そんな風に相談してことを行ったのか。そうじゃない。すべて神様のこれはご計画のうちなんだと。ですから全知全能の神様が言われることは時間も時代も超越している。だからクロス王という150年後のペルシャの王様の名前が出てきても全然不思議ではないわけなんです。人間の尺度で考えるとおかしいということになるかもしれないけど、それでは神様を人間に貶めていることになるわけですね。そして21節から23節のところをご覧ください。あなた方は知らなかったか？あなた方は聞かなかったか？はじめからあなた方に伝えられなかったか？地のもといを置いた時からあなた方は悟らなかったか？主は地球の遥か上に座して、地に住む者を稲子のように見られる。主は天を幕のように広げ、これを住むべき天幕のように張り、また諸々の君を亡き者と捨てられ、地の司たちを虚しくされる。人間が誇る権力、財、富、そういうものは神様の前に実に塵に等しいものだということを言っているわけなんですね。そして実は神様がどういう方であるかということは新約聖書の人々もしっかりとそれを信じているんです。で、新約聖書の人たちは一体どのようにこのイザヤ書を受け止めているんだろうかということをですね、見てみたいと思うんです。さて40章のですね、3節を読んでみます。呼ばわる者の声がする。荒野に主の道を備え、砂漠に我々の罪のために王子をまっすぐにせよ。あれ？これどっかで聞いたことありますね。どこで聞いたのかっていうと、実は4つの福音書に全部ここが引用されているんです。例えばですね、マルコで今このように始まります。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書に、見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの道を整えさせるであろう。次ですよ。荒野で呼ばわる者の声がする。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと書いてあるように、バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマを述べ伝えていたという記述があります。預言者イザヤの書にという言葉がありましたね。同じようなことがルカ伝やヨハネ伝の中にもイザヤがこう言ったと言っているところがあるわけなんです。そしてさらにマタイ伝の中でですね、イエス様がこんな風に言ってるんです。イエス様のところに使いが送られてきました。そしてこの使いは実は獄中にある洗礼者ヨハネのところから送られてきたんです。洗礼者ヨハネが、待つべき方はあなたですか、あなたがメシアですか、キリストですか、というふうに尋ねさせたところがあるんですね。それがマタイ伝の11章に書かれているんですけども、そうしたらですね、イエス様がこのように言ったんです。そうだ、あなた方に言うが、預言者以上のものである。見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろうと書いてあるのは、この人のことである。洗礼者ヨハネのことである。700年前に預言された言葉が今、洗礼者ヨハネの上に成就してるんだ。その人は主の道を備える者として派遣されたものだ。使いの人にですね、あなたを派遣した洗礼者ヨハネのことがすでにイザヤ書に予言されていたんだとイエス様がおっしゃってるんですよ。ですからさっき150年違うとかって学者が言ってますけど、700年も先に言ったことが予言が成就しているとイエス様はおっしゃっているわけなんですね。それから40章の6節にですね、こんな風にあります。声が聞こえる、呼ばわれ。私は言った、何と呼ばわりましょうか。これはイザヤと神様との会話だということがわかりますね。人は皆草だ、その麗しさはすべて野の花のようだ。主の息がその上に吹けば 草は枯れ、花はしぼむ。確かに人は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。しかし、我々の神の言葉は、とこしえに変わることはない。と呼ばわれた。神様がイザヤにこの御言葉を授けたわけなんですね。何を意味しているかというと、今、栄養栄華を誇っているバビロンは、やがて草のように滅びる。そして、今バビロンに囚われている我が民イスラエルは解放の日を迎えるという約束なんです。この言葉を受けて、ペテロは自分が書いた3通の手紙の第1の中でですね、この言葉を引用しているわけなんです。このようにあります。あなた方が新たに生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生ける御言葉によったのである。と言って、イザヤ書が引用されます。人は皆草のごとく、その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉はとこしえに残る。と言ってるんですね。これがあなた方に述べ伝えられた御言葉である。神様の言葉は永遠に残る。そしてそれを確実に成就するということが、イザヤ書の中に書かれているじゃないかと。第一ペテロ書の一章24節25節で言ってるんですね。そのようにして主の道は備えられ、主イエスは私たちのところに来たんだということがわかるわけなんですけれども、イエス様もおっしゃいました。天地が滅びゆくまでは律法の一点一角も廃ることなくことごとく全うされると、マタイ伝の5章18節なんですけれども、そのように神様が一旦言葉を発せられると、それは人間の尺度ではなく、神の尺度で確実に成就するということをイエス様も言っておられます。そして、先ほど野の花、それから空の鳥ということが書かれているところを見ましたけれども、イエス様もここを山上の水訓で語っていますね。それを伝えるのはマタイなんですけれども、イエス様はこのように言っているところがあります。なぜ、着物のことで思い煩うのか。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。次からですよ。今日は生えていて、明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうかと言っています。花も草もやがて滅びるも、しかしその素晴らしさはソロモンの栄華もかなわなかったと。神様はそのように私たちを愛して装ってくださるということを言っているんですね。だからイエス様はこのように続けます。ああ信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思い煩うな。本当に私たちはいろんなことで衣食住で煩っているわけなんですけどもね。やれ物価が高いとかね、なんかいろんなこと盛んに語ってますけども、思い煩うなとイエス様はおっしゃってます。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。私たちは実に添え物のことで思い煩っている。でも大切なのは私たちに約束されている神の国のことを思うこと。またそこに入っていくのは罪を許されたものだけなんですよ。私はすべて罪人です。しかしこの罪を許されなければ、神様の約束された御国に入っていくことはできない。そんなことを言ったら誰一人救われるものはいないわけですね。だからイエス様が私たちの世界に送られてきているんだということなわけなんですね。そのことをまず求めなさいと言うんです。もう一つだけイエス様の言葉の背景となっているものを見たいと思いますけれども、イザヤ書の40章の27節からのところ、結びまでですね、このような言葉があります。 ヤコブよ。このヤコブよというのは、神の民を指す言葉なんですけどもね。ヤコブよ。何故あなたは我が道は主に隠れているというか。イスラエルよ。何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというか。あなたは知らなかったか。あなたは聞かなかったか。主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなくまた疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱りかつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし、主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。この言葉で40章は結ばれているんですけども、明らかにここを背景にしてイエス様がおっしゃっていると思うのは、ルカ伝の18章にある言葉なんですね。7節と8節のイエス様の御言葉には、そういう背景があると思うんです。この18章の1節はですね、イエスは失望せずに常に祈るべきことを人々に例えで語られたといって、一生懸命訴える祈りの人のことをですね、例えを語るわけなんですけれども、それを受けて7節と8節でイエス様はこう言っています。まして神は日夜叫び求める先民のために、選ばれた民のために正しい裁きをしてくださらずに長い間そのままにしておかれることがあろうか、あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。しかし、人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。これも本当に私たちは、ああ、神様は私の祈りを聞いてくださらない。もう神様知らない。もう神様信じないというふうに。自分のお都合通りに聞いてくださらない神様をすぐ諦めてしまうけども、神様はですね、待ち望むものを絶対見捨てないということを、イザヤ書の40章、締めくくりの言葉として言っているわけなんですね。実はね、私この主を待ち望むものという言葉を他のところで見つけたんです。エレミアの哀歌の中にですね、こういう言葉があってすごく励まされました。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。我が魂は言う、主は私の置くべき分である。それゆえ私は彼を待ち望むと。主は己を待ち望む者と、己を尋ね求める者に向かって恵み深い。主の救いを静かに待ち望むことは良いことである。神様は待ち望む人を決して見捨てない。そしてさらにこのように続けられています。人が若い時に首輝きを追うことは良いことである。主がこれを追わせられる時、一人座って黙しているが良い。口を塵につけよ。あるいはなお望みがあるであろう。己を打つ者には頬を向け、満ち足りるまでに恥ずかしめを受けよ。主は常しえにこのような人を捨てられないからであると言っています。イエス様ご自身が十字架の上で打たれました。でもイエス様はそれに反論するどころか、むしろ彼らを、父よ彼らをお許しくださいと言って取りなしてくださいましたね。イエス様ご自身が主を待ち望むとはどういうことかということを、十字架と復活によって私たちに教えてくださったんです。主を待ち望む者は決して見捨てられることがないということを、イエス様はご自身の十字架と復活を通して私たちに示してくださったんですね。主を待ち望もう。やがて、あなたは苦しみから解放される。主が解放してくださる。イザヤ書は40章から私たちに語り始めるわけなんですね。このイザヤ書の40章、30節と31節の御言葉をもって結びとしたいと思います。年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし、主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることはなく、歩いても弱ることはない。感謝してお祈りいたします。 天の主神様、我が民をしっかり慰めよとの御言葉に押し出されて、捕囚のために語ったイザヤの予言は、時代は変わっても苦難の中にある現代の私たちへの励ましの御言葉です。イスラエルを捕囚から解放してくださった神様は、御子イエスを通して私たちをも救いと解放に導いてくださいます。変わることのない生ける御言葉の主を待ち望みます。どうぞあなたの恵みの御業を目撃するものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
久しく待ちにし、主よ遠く来たりで、御民の名は雨と解き放ちた。Thank you.